はい、おはようございます。本日の放送は2024年の4月1日、月曜日です。本日は第764回目のお話となります。このチャンネルは福島県郡山市在住の特撮アニメ漫画大好き親父のぴょん吉が響きになったことをだだだ話をしていくという番組です。そんな親父の人ごとを気になりまして、もしもあなたの心に何かが残ってしまったら、ごめんなさい。悪気はなかったんです。不幸にこの番組に興味を持ってしまったら、ぜひ今後もご贔屓のほどよろしくお願いいたします。本日からね、新年度ですね。昨日はですね、午前中、特撮アーカイブセンターの方に行きましてね、怪獣のね、造形作家の岡武さんのね、特撮ツアー、それに混ぜさせていただきまして、巨神兵東京に現ると、そのメイキング、それから、スカー特撮塾のね、一期生が制作しました、魂の叫び、鎧が、と、そのメイキングを見てきました。特撮アーカイブセンターのね、ご好意ですね。本当はね、上映時間がね、指定されてるんですけどね、ツアーっていうのをね、連続でね、見させていただきました。ありがとうございます。魂の叫び、鎧がを見るのね、もう4回目ぐらいになりますね。田口清隆監督などね、プロが手伝っていますしね、機材の準備だとかね、制作にお金の心配がないっていうですね、アマチュア制作映画にね、非常にですね、ないですね。恵まれた条件もありましたね。特撮の部分がね、非常に良い作品に仕上がっている作品です。自分ですね、夜の中に逃げるね、エキストラに応募して、ね、決まっていたんですよ。決まっていたのにね、勝手にね、スカワ市民じゃないからダメだったよね、と思っちゃってね、参加しなかったんですね。いや、改めてね、参加しなかったのが悔やまれるんですね。魂の叫び、鎧がですね、YouTube とかにね、公開するのはまだ先らしいんですかね。未定らしいんですかね。まだ未定らしいんですかね。もし公開されればですね、世界の若者にですね、影響を与える可能性のある作品だな、というふうに思いました。もしかしたらですね、世界中でね、怪獣映画、それを作る分がね、きっかけになる作品じゃないかなと思っております。またですね、特撮アーカイブセンターにあります、須賀川にね、立ち寄ってみようってね、そういう人ね、人を集めるのにね、役立つ映画になってんじゃないかと思いますね。また本当にですね、この中ですね、今回制作した人の中ですね、映像作家が現れてましたね、貴重なお宝映像になるな、というふうに思っております。昨日話しましたね、今回ですね、岡さんがね、この特撮ツアーを作るきっかけになりましたね、そういう映像の世界にね、自分も行きたいよ、と、仕事したいよ、と考えていた子がいるんですよね。自分と同じくらいのね、人たちが作った映像、それ見ましてね、かなり感動していたみたいですね。こういう経験いいですね。こういうですね、須賀川市街のね、子もね、参加できるようなワークショップ、ね、ぜひ今後ね、計画していただきたいな、というふうに思っております。須賀川市のね、税金ですからね、なかなかね、難しいんでしょうけどね、市に人を呼ぶことになりますからね、まあいいんじゃないかなと思うんですけどね。この間もね、日大芸術学部のね、特撮好きな人たちがですね、須賀川市にね、10日間も住みましてね、そして特撮撮影していったらしいんですよ。そういうことはね、これからどんどん起きますね。地元にお金が落ちることになりますからね。昔と違いましてね、中学校、高校生がですね、映像クリエイターになるっていうですね、チャンスがね、非常に多くなっている気がします。YouTube、TikTok などとですね、映像を作ってね、発表するっていう機会はね、もう10年前、20年前よりかなりね、低くなってきてますよね。小学生からですね、スマホを使って YouTube に発表していましたっていうね、そういう YouTuber もね、まあ普通になってきてますからね。自分高校の時ですね、映画研究会に入ってたんですよ。で、まあその当時はね、8ミリフィルムカメラの時代ですよ。8ミリフィルムカメラ。ね。高い8ミリフィルムカメラを手に入れましてね、高いフィルムを買いましてね、そして高い現像台を出しましてね、高い映写機を手に入れましてね、そして編集機を使いましてね、そして編集して、そしてね、ようやく映像がね、作れるっていう環境だったんですよ。まあ、それでね、機材が揃っている高校にあればね、映像を作れるんですけどね、うちの高校はですね、映写機しかなかったんですよね。ということで、映画研究会に入ってたんですよね。フィルムは借りてきてね、上映会ばっかりしてたんですね。で、そんで3年間それだけで過ごしてしまいましたからね。でも今はね、スマホ1個あればね、そこはできちゃうわけですからね。いい時代ですよね。 またあと、今はね、アニメーター、CG クリエイター、ね、そういったところの専門学校もね、多くなりましてね、そういうところはね、積極的にですね、活動していまして、ワークショップもね、行ってますんでね、っていうんで、アニメだとか CG、デジタル編集などのね、低学年でもね、経験したことがある人も増えてきてますよね。またと、若い人向けのね、映像コンテスト、福島県も行ってますからね、そういったも行ってきてます。そうすればね、まあ、世界に発表するもね、インターネットで簡単になってますからね。またその、技術を学ぶのもですね、昔はですね、そういったやってる人から直接教わるか、ね、スカウト特撮塾のようにですね、直接教わるか、あるいはですね、雑誌だとかね、本とかね、それを購入して、ね、そして勉強するしかなかったんですよね。ところが今はですね、さっき言ったワークショップみたいなのもありますしね、またあと、YouTube だとかホームページなどでですね、最新のね、新しいそういった技術、それも世界中から手に入れることができるんですよね。これもいいですよね。またと、個人でできないレベル、YouTube から離れましてね、映画とか作るレベルになりましたね、そういうにチャレンジしたいと思いましたね。インターネットを使ってね、仲間を募ることもできるんですよ。まあ、出資者、お金出す人もね、集めることもできますし、原作だとかね、出演者だとか、音楽とかもね、募ることができます。だから、プロデューサーの人がね、なりたいという人がいましたね。そういう人を集めればね、できるんですよね。できるんですよね。ですんで、出演者以外はですね、同じ地域に住んでる必要ないわけですよ。そして、遠くに離れていてね、多くの人とね、共同作業することができるんですよね。サイン制作したものをね、見せて、そしてお金を回収するっていう方法もね、インターネットでできてますからね。こんなにですね、映像を作るね、ハードルが下がってね、低くなって、ああ、羨ましい時代だなと本当に正直思います。しかしね、そんな時代でもね、なかなかできないのが、ね、特撮だと思うんですね。やっぱり特撮になりますとね、物を作らないといけませんからね。そうするとやっぱりお金かかりますからね。また多くの人手が必要になります。でもそれによって得られる感動っても非常に多いと思うんですよね。またこの特撮っていうのはね、映画というのはどういう風に作るのか、またそれを学ぶには非常に良い機会じゃないかと思ってるんですね。こういうですね、須賀川市の活動ですね、須賀川塾、そういう活動ね、非常に素晴らしいことだと思うんですね。というわけでね、今回はですね、久々にね、魂の叫び鎧が生みましてね、つらつらとね、考えたことを話させていただきました。まあ、後半はね、ね、今の若者はいいなーと、ね、高齢者の愚痴っぽくなっちゃいましたね。でも、そんな高齢者もね、趣味で特撮を撮ってもいいんですよね。ね、いいんですもんね。これは若い者に負けちゃいけないよと、ね、っていうんでね、一応頑張ってみっかな、っていう気にもなっちゃいますね。マジで頑張ってみっかな、というふうに思っております。はい。それではまた次回よろしくはぴょんきちょんお宝の話をお付けくださいね。本日もお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。